こんにちは、お布団でーす。
モンハンやってる？どうせみんなモンハンやってるでしょ？私もね、発売初日の0時からキャラクリを始めた。で、ちょっと動かした。でさ、そのキャラクリさ、今回さ、すごい細かくキャラクリできるって話題だったじゃん。話題だった？私の中で話題だったから、うわ、めっちゃ頑張ろうと思ってやったの。でさ、デフォルトというかテンプレートというかさ、もあって、キャラクリのテンプレートも結構みんな可愛くできててさ、もうそれでいいんじゃないと思うぐらい可愛くて、だからそれをまあベースにして、ここはちょっと唇もちょっと厚くしたいなとか、眉毛もうちょっとゲジゲジにしたいなとか、私結構眉毛ゲジゲジが好きだから、ゲジゲジにしたいなとか、化粧は濃くしたいでしょみたいな。で、ちょっと肌はちょっと汚いぐらいが好きだからさ、あんま綺麗だとさ、なんだろうね、なんか、戦ってるのにさ、モンスターと、ちょっと、あまりにも肌綺麗だとちょっと違和感あんじゃん。なんかその違和感があるから、あと、太陽にこんなさらされてるのにさ、肌が真っ白とかもあんまりこう、好きじゃないから、ちょっとそばかすつけたりとかするのよ。ちょっと肌を黒くしたりとか。まあ、いろいろそういうことやってさ、超可愛くできたのね。もう毎回さ、ムービーとかってさ、自分の顔見るたびに、可愛い、可愛いってなるの。うわーって、もうムービーなんて見れるものじゃないよ。もう、ムービー見るんじゃなくて自分の顔をさ、見るたびにムービー見てるから、うわー可愛い可愛いってやって、なってるの、今。で、まあ、今ストーリーをぼちぼち進めてるんだけど、昨日ね、気づいたの。笑ってる顔、めっちゃブサイクじゃんと思って。これさ、あるあるじゃん。キャラクリ、あるあるでさ、もっと言うとさ、そのキャラクリする、してる状態の時は美人なのに、ムービーで突然顔変わるみたいなキャラクリって過去にいっぱいあるじゃん。だけど、今回のモンハンワイルズに関しては、それはなかったのよ。そのキャラクリの時の、なんだろうな、画質？解像度と全く同じ解像度で、ムービーとか、その普段の状態出てくるから、結構そこ違和感なくてね、わ、すっげーと思ってて、そのキャラクリのままの可愛さで、ムービーも普段の戦ってる時も同じだったんだけど、盲点だったね。盲点っていうか、ちょっとやったんだけどね。なんか一応その、顔の表情を作りながらキャラクリをすることもできるから、もう極めるならっていうか、違和感をなくすなら、すべての顔の表情を確認しながらやった方がいいよね、キャラクリ。で、もっと言うと、前から見た自分の顔はいいけど、笑っても泣いても。だけど、斜めとか横から見えた時の唇の位置とか鼻の位置とかで、めっちゃ整形してる人の顔じゃんみたいに、私今回なりましてね。特に口の、ちょっと口でかくしすぎた。口ってなんで私でかくしちゃうんだろう。口でっかい人が好きなんだけど、その欲望をね、忠実にやった結果、めちゃ口でっかい人になっちゃって、いや、前から見たらすごい可愛いんだけど、いや、横から見ても可愛いんだけど、笑うと何かがおかしい。なんかね、顎と、なんか、いや、結局ね、ラインが変わるんだよね、笑うと。もちろんなんですけど、笑うと、やっぱその口からさ、もっと言うと、おでこ、口、唇、顎？この顎と唇の位置関係が、ちょっと笑うことでね、違和感が出るようになっちゃって、整形って難しいよねって、モンハンワイルズで整形の難しさを知ったよね。整形というのはやっぱり難しいよねって思った。違うの。このね、話をしたかったわけじゃなくて、私は、まあいいんだ。モンハンっていうことで、モンハンの話をね、したい。なぜかっていうとさ、もう今、モンハンしかやってないから、ちょこちょこね、やってるんだけど、私の中でモンハンってそこまで好きじゃないタイトルでさ、今までもあんまりやったことなくて、3DS のモンハンをちょっとだけやった。本当にちょっとだけ。もうね、数時間ぐらいで、楽しくないわ、これって思ってやめちゃった。そもそもね、その 3DS 時代の時の私というのは、もういつだろうね、20年前 ?10 年前の時って、なんで恐竜モンスター倒さなきゃいけないんだろうみたいな、そっからだったからさ、全然楽しさがわかんなくて、なんかかわいそうだし、モンスターがね、大人数の人間たちにさ、リンチされてさ、みたいな思ってたから全然楽しめなくないし、 上手なわけでももちろんなかったから楽しめなくて、で時を経てモンスターハンターライズ、スイッチのライズで改めてモンハンをちゃんとね触ったの、友達と。でその時はちゃんと友達がいたから結構楽しめてね、しっかりクリアもして、あ、アイスボーンはね結局やらなかったんだけど、その時に初めて私総中婚を始めたの。だから私の中のモンハンってもう総中婚しかやってないぐらいの歴史です。でモンハンワールドもちょっとだけやった、多分10時間もやってないかな、だからちょっとだけやった。でそれも総中婚かなだったんだけど、流れ的にはライズをやってワールドをやってたから、あのねライズってやっぱ結構カジュアル向けだった。私みたいなあんまモンハンやってない人がちゃっちゃとできる感じのさ、なんか至れり尽くせりだったじゃん。それに慣れちゃってたからか、やっぱワールドでこうちょっとめんどくさいところが結構ありつつも、でまあそれも逆にねワールドの味というかさっていう感じだったんだけど、一緒にやる友達もいなくてその時だからね、やめちゃって、で今回のワイルズがあるっていう感じだから、あんまりねモンハンのタイトルとの歴史は長くないっていう前提を踏まえて今回のお話をするんだけど、今回のワイルズもだから総中婚でやってんのね。総中婚すごい好きでさ、なんかいいじゃん人気なくて人気がないってどういうことかっていうと、期待をされないのよ総中婚って。なんか弱そうみたいな、実際多分弱いのかな、わかんないんだけど、やっぱこのなんだろうな、攻撃力も別に出ないし、飛んでワイワイしてるだけの人みたいなわかんないけど、もう私が総中婚だからさ、その周りのギャラリー周りの人たちはなんて思ってるのかわかんないけど、まあとにかく期待されてないわけ、その即戦力みたいな。だからそのやっぱ期待をされるとさ、すごい疲れちゃうじゃん。だから期待をされないっていう感じのキャラクターというか、その武器ですごくいいなと思ってて、なんだけど総中婚使いとしては総中婚めっちゃ楽しくてね、だって飛べるんだよ、ジャンプしながら攻撃したりさ、なんだったらちょっと乗れちゃったりしてさ、モンスターに。そんでさ、虫と共にさ、なんかワイワイワイワイやってんのめっちゃ楽しいのね。そう。だから、今回総中婚やってるんだけど、唯一ね、総中婚の難点というか、があって、総中婚って3種類のエキスを取んなきゃいけないのね、モンスターから。で、その虫がピューンって飛んで、虫のエキスを取ってくれるんだけど、3種類あるの。だから、ライズの時は、赤とオレンジと白のエキスがあって、赤を取るとね、攻撃力アップとか、なんか、そういうのがあんの。オレンジ、白も。いろいろ、なんだっけな、ジャンプの高さが高くなるとか、エキスそれぞれにいい効果があるの。だから、3つどんどん取っていくんだけど、モンスターの部位によってエキスが違うのね。で、しかも、モンスターによっても違うの。羽は赤とか、頭は赤。足はなんだっけな。結構頭とか攻撃をする場所、手とか羽とかだったかな、が赤で、みたいな。で、後ろ側が結構白とかが多いんだけど、だからね、それをエイムして、パシュって、虫にここお願いってパシュっつって、で、エキスを取ってもらうんだけど、ライズとね、ワールドの時もそうだったんだけど、ここかなってエイムすんじゃん、お尻とか。だけど、プシュってやる時点で、何のエキスかわかんないの。だから、お尻多分白だったよな、このモンスター、みたいな思いながら、パシュってやるんだけど、モンスターって止まってるわけじゃないじゃん。動いてんじゃん。だから、お尻にプシュってやったとしても、なんか尻尾とか、なんだったら、なんか足とかにプシュってやっちゃうの。エイムも私下手だし。っていうかさ、モンスター動いてんじゃん。そんなさ、簡単じゃないわけよ。でさ、赤がやっぱ欲しいの。攻撃力アップだから。赤なんてよ、その、やっぱり前線に立たなきゃいけない。その、モンスターの目線のところに立たないと、前側に結構あるからさ、赤いエキスが。だから前側に回ってさ、虫にさ、ちょっとここ取ってって、プシュって。プシュってエイムするわけよ。で、プシュってやって、エキス取りましたって虫さん言うじゃん。で、その虫を、あ、じゃあ帰ってきてください言って、帰ってきてもらって、で、自分のところにエキスを注入されるんだけど、今のわかる？わかんないか。めちゃめちゃ大変なわけよ。もう、赤が欲しいって言ってんのに、赤が全然取れないと オレンジと白だけ取ってくる。だってさ、プシュってやる時点で何のエキスかわかんないの。これバカじゃない？どういうことだろう。もうだから何回も何回もここかな、ここかな、ここかな、みたいな。まあなんか図鑑とか見ると確か載ってたんだけど、おいおいと、こんなめんどくさいことやってらんないじゃんと言いつつも、双中根のね、悪いところって、三つエキスがあるって言ったんだけど、それぞれさ、エキスの効能あるじゃん。とは言うものの、三つ全部エキスを取らないと、双中根ってもう使い物になんないのね。何にもできないの。攻撃力ももうめちゃめちゃ弱いし、全然飛距離、そのジャンプ力も低いし、もう雑魚みたいな、なの。だから、何が何でもまず、エキスを3つ取んなきゃいけないのね。だから、もう攻撃するよりもまず先にエキスを取る。3つ。しかも3つ集めなきゃいけない。もしね、双中根、あ、この人双中根やってるってさ、野良の人とかいるじゃん。で、その人がもし攻撃せずになんか、うおさお、うおさお、なんかうろうろしてんな、あの双中根みたいな思ったら、それはエキスを取ってます。もうエキスを取るために、ううってしながら、頑張ってるから見守っていてほしい。もうね、攻撃したりジャンプしたくてもエキスがないんです、エキスがうまく取れないんですってなってるから、ちょっとね、温かい目で見てほしい。でね、言いたいところは、今まではそうだったの。まあ今もエキスは取るの右往左往するんだけど、ワイルズがね、そのエイムすんじゃん、ここお尻ここら辺だったかな、白ってなる、やるじゃん。そのエイムの時点でもう見えてんの、ここ赤ですよって。すごくない？だから、もうそのエイムをちょっとさ、お尻からちょっと足とかにするだけで、もうオレンジ、白みたいな変わってくれるから、あ、白取りたいっつって、白のところで、虫さんに、あ、お願いしますってプシュってやると、白が取れるの。エイムしてる時点でもうエキス、何のエキスが、なのかがわかるっていうね。すごくない？と思って、このね、この改善、すげえよって今回のこのラジオで伝えたかった、そんだけなんだけどさ、すごい楽になったの。とはいえなんだけどね、とはいえ大変なんだけど、結局3つどうしても集めなきゃいけないからね。だからすごい楽ちん、嬉しいってなってるし、もう一個ね、これすごくないって思ってるのが、双中根の私はずっと思ってることがあって、まあ、その一つが今のエイムした時点で何のエキスか分かった方がいいよねっていうのと、もう一つ、なんだったらもう3つ取ってよって思うのそんな楽ちんすぎるんだけど、3つを取るなんてさ、もう他の人がさ、もりもり攻撃してる中でさ、私はもう右往左往してさ、1個取った、あ、2個取った、3個目取れない、3個目取れないみたいな言いながらさ、うおさおしてる中でみんなワイワイやってんのにっていうのが嫌だから、いやもうさ、2個取ったんだからもう1個勝手に取ってくれませんかみたいな思っちゃうんだけど、今回ね、ワイルズではあの集中攻撃みたいのあんじゃん、集中モード、集中モードじゃないか、そのさ、なんか赤くなってるところか、ちょっと弱点のところが赤く光ってさ、その弱点をつくと、なんか V 破壊みたいな、 V 破壊じゃないか、あれ何だったっけな、っていうのができる仕様に変わってというか、そういうことができるようになって、でね、双中根はその赤くなってる弱点のところを攻撃すると3つ手に入るんです。これすごくない？もうさ、嬉しくて嬉しくてさ、もう私がやります、私がその弱点狙いますって。でみんなさ、やっぱ弱点狙ううとさ、いいことあるから弱点狙うじゃん。私もやりたいっつって弱点狙ってるめっちゃ嬉しい。だってそこつくだけでさ、3個集まんだよエキスが。やべえやべえことになったっつって、まあ今楽しくね、双中根やっててね。で、双中根の人は3つエキスが揃うと突然攻撃をし始めるの。やりましたって、3つ我は集めましたっつって攻撃をとてもたくさんし始める。だから攻撃をたくさんワイワイして楽しんでる双中根の人は、あの双中根3つエキス集まってんだなって思うといい。でちなみにその1個でもなくなるとまた攻撃しなくなるからまたうおさをして、そう、攻撃しなくなるから、そこをね、見ていただけるととても楽しいと思う。双中根はね、そういう仕組みになってる。で、そのね、3つ集まると、まあ初めていろいろ戦えるんだけど、もう一個ね、なんか必殺技みたいのがあるの。その3つ集まると、その3つのエキスを丸々使って、 めっちゃかっこいい技が繰り出せるのね。それもできるのがね、すごくいい。だけど、結局、エキスを3つ使っちゃうもんだから、また取らないと攻撃はできなくなるんだけど、ただやっぱり今回、その赤い弱点のところをつくだけで3つエキスが取れるっていう仕様になってるから、ある程度はこう回せるというかね、必殺技を使ってゴリゴリやっても、まあ、また集中というか弱点攻撃すれば3つペンって集まるから、まあいいんじゃないかなと。いや楽しいね。なんかあとその攻撃も結構剣が短い、なんだろうな、体剣とかさ、でっかい武器だと結構遅いじゃん、攻撃が。ブス、ブスみたいな。だけど、総中棍は結構ね、軽めの剣だから、双剣みたいなね、感じの軽めの剣だから、ワイワイ狩れるし、ジャンプできるし、楽しいっていう感じ。総中棍今回のワイルズは、すごくね、楽しいし、その周りからの期待は少ないから、一人で楽しんでできる感じがある。そう。それがね、今回のラジオで話したかったことかな。で、あと、昨日ね、これ面白いなってなったのがあって、スリンガーってあんじゃん。今回のさ、ワイルズで。まあ、今までもあったか。ライズでもあったっけ。スリンガーっていうさ、ボタンを押すと、ピュッて出て、アイテムとかをピュッて掴むの。だから、アイテムが遠くにあっても、そのスリンガーで遠くのアイテムをペッて取れるの。で、しかもそれが、今回さ、騎乗できるセクレト？セクレトっていう、あれなんて言うんだろうね。何の動物なんだろう。ガチョウ？ガチョウかな？ちょっと、わかんないけど、セクレトっていう乗り物に騎乗して、騎乗しながらも、そのスリンガーで遠くのね、アイテムをペシって取れるの。すごくない？だから、どんどん取れるのよ。その、アイテムの近くにいなくても取れるの。だからさ、もうさ、どんどん取っちゃうじゃん。で、特に私なんてあんま経験ないから、モンハンの。何の素材が何に必要なのかとかわかんないから、もうとにかくあるものあるもの、すべてスリンガーでペッペペッペ取っていくの。で、昨日ね、友達から聞いたのが、実はスリンガーって、アイテムを、このアイテムが欲しいってなったそのアイテムに目線を合わせなくても、もうね、前向いてるだけで、そのアイテム取れるんだって。どういうことかっていうと、この画面があるじゃん。で、画面で、ボタンが L、プレスだったら L2 なんだけど、L2 を押すと、まあ、スリンガーが使える状態になって、で、A かなんか押すとスリンガーでペシって取るんだけど、L2 を押した時点で、なんかね、画面の左側に、スリンガーで取れるアイテムがペッペッペって出てくるの。で、その、ペッペッペって出てくるのは多分、その自分がいる場所から、スリンガーで取れるアイテムたちが、リストになって出てくるの。で、それを、あ、これ欲しいって、矢印でそこに合わせて、A ボタンを押すと、スリンガーで勝手に取ってくれるの。だから、その、私から見ると、もう、周りに何があるかって、その、L ボタン、L2 ボタンを押すだけでわかるのよ。その、リストが出てくるから。だから、そのリストを L2 押して、リストを見て、あ、欲しい欲しいっていうのを矢印合わせながら、A ボタンで、どんどんどんどんスリンガーで取ってくのね。これさ。でね、最初は、え、めっちゃいいじゃんってなって、これすごい楽じゃねってなってたんだけどね。セクレトでさ、移動してる時って、だいたいさ、今ストーリー中なんだけど、ストーリーで何かがあった、何か事件がありました。で、じゃあその事件をちょっと見に行こうみたいな感じの場合が多いわけよ。セクレトで移動する時はね。だから、移動中って結構会話があるの。どんな事件だったのか、なんか今、状況がこうなってるらしい、みたいな。で、私はこう思って、だからどうとか、こうとか、みたいなのを、セクレトに載ってる時に説明してくれるのよ。今回のストーリーに関してね。だから私はそこに行きます、みたいな。で、自動で目的地まで行ってくれるっていうモードもあって、私はもうそれでやってんだけど、そうなってくるとね、もう、セクレトに騎乗しただけで、目的地まで移動すると。で、移動しながら、今のストーリーの話とかを会話で話してくれてんじゃん。だから、何をするかっていうとね、そこで、私は L2 を押してね、あ、今、このアイテム取れる、このアイテム取れる、あ、このアイテム取れるってやってんじゃん。でさ、だからさ、L2 押して、あ、このアイテムも、このアイテムも欲しいって、もう全部欲しいじゃん。なんだったら、もう、あるものは全部欲しいじゃないですか。だから、これも、これも、これも、
で、L2 押したら、あ、またこれもある。あ、これもある。あ、早く取んなきゃ。これもある。これもあるってやってたらさ、私はずっとその画面の左側をずっと見ることになってんの。でさ、頭のなんだ、メモリーもさ、そこに全集中するの。あ、これも欲しい。あ、これも欲しい。でさ、しかもさ、鉱石もそのリストに出てくるんだけど、鉱石って降りないとね、ダメなの。鉱石は降りてカンカンしないと取れないから、あ、降りなきゃみたいな。で、そのさ、やっぱ鉱石って大事ってこと私知ってんの。大事なのは鉱石と蜂蜜でしょ。だから鉱石があった場合は降りて、で鉱石探してみたいな。で蜂蜜絶対取んじゃんみたいな。でやってたらね、全くそのストーリーが入ってこないの。会話が繰り広げられてるんだけど、多分大事なね、何にも聞こえないの。もうすべてのメモリー、頭のね、メモリーをすべてそこのアイテム欄に集中してんの。これさ、すごく良くないよね。なんかさ、何かが失われてる気がするんだよね。大事な何かが。全然楽しめてないの。せっかくさ、なんか今回ね、面白いのがさ、セクレットデソーって移動中に、結構ワールドみたいなさ、森があって、そこの森で、ガイドの人がさ、あそこを見てください言って、あそこに視点が切り替わってね。で、なんか A ボタンか×ボタン押すと会話が繰り広げられるのよ。あそこの動物はどうでこうでみたいな。あ、あっちも見てくださいみたいな。で、あっちを見るとさ、なんかいんの。とか、またはなんか植物の説明とかね、してくれんのよ。これ、ディズニーランドのさ、列車あんじゃん。列車で左を見てください。右を見てくださいみたいな。あれがね、行われるの。今回のワイルズって。だからさ、私そういうのなんだかんだで好きだからさ、セクレットに乗りながら、そういうのを楽しんでるわけ、私は。実はね。そうするとやっぱ森のことが分かって、森のことが分かるっていうのはさ、やっぱそこのさ、生態系とかも分かるから、そういうの楽しいじゃん、知識が増えてね。なんですが、それが全部、もう何話してんのか、何も分かんないの。私はだってそのね、左に出てくるちっちゃいリストに集中してるから、できなくてよ、なんか失ってるでしょ。とは言いつつも、もうこのさ、設定があるもんだからやるしかないよねと思って。だからさ、そのスリンガーのやつやってると、もうね、カバンがパンパンになるの。もう意味もわからない素材たちでパンパンになって、まあホクホクはするんだけど、何かを失ってるねって話。そんな感じ。ということでね、モンハンはとにかくめっちゃ楽しんでて、いいよ。あとね、もう一個ね、人とやるの嫌な人いるじゃん。私もなんです。友達とやってるとかは言うものの、野良の人とやるのめっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖いじゃん。やっぱり、悪い人だったらどうしようみたいな。あと、私なんてすごい下手だから、下手でちょっと邪魔なやり方でやっちゃったらどうしようとか、たくさん死んでしまったらどうしようとか、まあ、いろんな不安があったじゃん。だからもうオンラインではやらないって決めてる人がいると思います。私もなんですけど、なんだけどね、今回ね、そのモンハンってなんかサーバーに入るじゃん。で、前は多分何人だろうね、6人とか8人とか。で、少ないさ、のが多かったと思うんだけど、今回ね、100人入るの。サーバーに。だからさ、結構80人とか90人とか集まってるサーバーもあるから、そこに入っちまえと思って、私入ったの。そしたらさ、今まではさ、例えば、まあ、4分の1とかさ、8分の1とかだとさ、まあ、自分の責任が大きいわけよ。見つかっちゃうじゃん見つかっちゃうじゃんってのもあれだけど、やっぱそのサーバーの中の一人としてなんか立ち振る舞いをしなきゃいけないじゃん。だけどさ、100人もいたらさ、いいじゃん、わちゃわちゃできて。で、やっぱりさ、ちょっと人がいる感を楽しめるのよ。そう。私別に人がいることが嫌なんじゃなくて、ただ怖いだけだから、やっぱ人がいると、なんか嬉しいしね、みんなさ、なんて言うんだろうな、モンハンを楽しいって思いながらやってる人たちが集まってるわけだから、まあ、やっぱ嬉しくて、だから最近はね、80人、90人いるところに、ちょっとお邪魔しますって入ってやってる。まあ、モンスターを狩るのは一人なんだけど。そうだけど、その救難信号とかさ、なんか呼べば、80人の誰かがさ、来てくれるし、なんか勝手に入ってくることもあるんだけどさ、なんかそれも別にまあ、嬉しいから、やってる。これ良くない？だから、野良がちょっとさ、苦手な人も、私のおすすめとしては、100人近いところに入る前に、挨拶するためのスタンプを、もう、置いとく。
スタンプセットを作っといて、すぐスタンプ打てるようにしとけば、怖くないじゃん。こんにちはと、よろしくねと、ごめんなさい、みたいなのをもう置いとくのよ。そうすればさ、それで、その3つぐらいで会話できるからさ、あと、バイバイか。そこら辺を入れとくの。スタンプのセットにね。それで、ちょっと練習して、一人でね。で、そのスタンプが使えるようになったら、100人のぐらいのところで入って、自分からは交流したりなんかしないけど、やっぱストーリーやっている時にさ、強くないこのモンスターみたいな。私はその、クマさんが強くてさ、もう結構時間かかっちゃって大変だったんだけど、その時にちょっと救難信号出せたりきっとするからさ、そうだからいいと思う。なんか今回のね、そういうオンラインが苦手な人も結構おずおずしながら入れると思うからとてもおすすめ。うん、怖くない。怖くないよ。まだ大丈夫。怖いこと起こってない。そうだけどね、やっぱり私さ、緊張しいだから、それでもね。スタンプめっちゃ連打しちゃったり、あ、連打しちゃったってなるけど、連打しちゃったってなるとまた連打しちゃうじゃん。あ、あって。めっちゃ、ありがとう、ありがとう、ありがとうみたいな連打しちゃうこともあるけど、まあみんな多分わかってるから、あの人なんか下手だし、スタンプも連打するし、多分初心者なんだなみたいな思ってもらえるから、多分大丈夫。みんな頑張ってこう。そう。で、そういう人がいたら、こちらも温かい目で見てほしい。スタンプ連打してる人いたら、多分それ間違えてやっちゃってるだけだから、そう、優しくしてほしい。以上、また、ちょっとモンハンやってる人、みんな楽しもう。ではでは。